ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はですね、タイの小売市場についてお話をしていこうと思います。対象は FMCG ファーストムービングコンシューマーグッズ、食品、飲料、お菓子、日用品等の消費財メーカーが中心になります。 B2B の製造業の方いらっしゃったら自分たちの事業に置き換えて聞いていただければなというふうに思います。まあちょっとね、小売市場なんであんまり B2B 関係ないかもしれませんけども、まあまあ、 B2B もね、いろんな B2B がありますから、自分たちの事業に置き換えて聞いていただければなというふうに思います。はい、まあ、タイの、ね、小売市場なんですけど、ちょっとそのマクロデータ市場規模からちょっとね、ざっと見ていくと、このシリーズ VIP をね、ずっと今までやってきて、ベトナム、インドネシア、フィリピンやってきて、今日まあタイということですけど、やっぱりこのタイプラス VIP が今非常に なんだろうな注目度としても大きいし、皆さん課題を感じられてるし、まあ、逆に言うとその市場としてのポテンシャルも高いんで、成果がまあ早く出るという、特にねタイはそんな市場だと思うんですけど、まあ、タイのね、小売市場規模ってだいたい今18兆円ぐらいですかね。18兆円ぐらいなんで、まあ、ASEAN 全体で130数兆円ありますから、日本のね小売市場規模がおおよそ150兆円なんで、もう ASEAN6 でいうとほぼほぼ変わりませんよと。でそれぞれね、国で見るとインドネシアがやっぱり、45兆近くあるし、フィリピンも23兆、タイも18兆ぐらいありますと。でベトナムが23兆なんで、まあ順番大きい順に言うと、インドネシアの45兆、フィリピンの23兆、これ、単位は円ですね。でベトナムの23兆です。次がタイの17兆で、マレーシアの14兆で、最後シンガポールの6兆円という、まあ、こういう順番になっていて、で全部合わせて130兆円ぐらいということですと。でこれ ASEAN 全体で見た時に、その、まあ、日本が150兆円で ASEAN 全体で130兆円なんで、もうあんまり変わってこないで、今の ASEAN のその、成長スピードと考えると、もう抜かれるのは間もなくですということで、まあ、日本の消費財メーカー今こぞって ASEAN ということで、ここ10年ぐらい非常に、特にこう5年は非常に速いスピードで進んでますねと。まあ正直そのね、 FMCG 周りの企業とか特に食品なんていうと、もう胃袋の数、いかに若い胃袋をつかむかっていうことが、まあ大変事業としては重要で、でまあ年を取ってくるとね、1日3食食べませんとかね、食べても量が少ないですとか、一方で若い胃袋っていうのは1日3食じゃ足りない、4食5食食べますよと。でそんな中で平均年齢がまだ20代とかね、30代、前半みたいなのが、まあ ASEAN なので、でこれ ASEAN もそのそれぞれのね、国単位というか、まあ都市単位で見なきゃいけない視点を持ちつつも、これ一つの経済圏としてしっかり見ていかないといけなくて、なぜならば日本の小売市場が150兆円というように、その ASEAN も130兆円あって、これインドネシアとかフィリピンとかベトナムとかタイとかマレーシアとかシンガポールって、日本でいうところの東京、名古屋、大阪、福岡、札幌みたいなね、こういう感覚で見ていく。でそれぞれの国の連携が、私が住んでた1980年代とか90年代に比べたらもう圧倒的に近づいちゃっていて、タイで流行ったものがベトナムで、に波及するとかね、マレーシアに波及する、マレーシアで流行ったものが逆にタイに波及するみたいな、そういう相乗効果って非常に大きいので、まあそんな視点でまず見る必要がありますねと。でそもそもその経済成長がこの、30年とかね、どういうふうに変わってってるのかっていうお話をすると、1990年代にですね、だいたいその ASEAN、 タイの GDP って853ドルだったんですね。 US ドルですね、853億ドルだったのが、 今5362億ドルありますから6倍以上増えてるんですよね。で1人当たりの GDP 見ても1990年と2022年、ちょっと古いですけどもね、当時ね、平均でね1人当たりの GDP、1500ドルぐらいだったんですよね。まあ、厳密に言うと1509ドルで、これもね平均なんで、で当時の平均って地方とバンコクと、まあ、変わるんだけども、今ほどその格差は出てない、今ものすごい格差出てますけどもね。だから平均で見ることが市場攻略上はあんまり意味がないんだけども、少しこう今お話ししてるのは単位そのものがどれぐらいその経済規模が上がったのかという観点では別に平均で見てもよろしいと思うので平均の話をしてますが、2022年はね7651ドルですね、1人当たりの GDP が。だからまあこれもね、5倍6倍大きくなってますよという、まあ、そんな市場なわけですよね。で、じゃあ今ねその小売ってどういうその形で形成されているのかというと、まあ、いわゆるその近代小売と伝統小売がね、食品とか日用品のカテゴリーでいうと、まあ 50% から 60% もうこれもねその商品によって本当に比率が全然異なるので、まあ一般的にその食品日用品のカテゴリーでいうと、50%、まあ、5% ぐらいがやっぱり近代小売、これ金額ベースでですね。で一方で、まだやっぱり4割以上は伝統小売を通じて商品というのは流通してて、でその伝統小売の数が45万点ぐらいありますというのが、まあ、今のタイの市場で、まあね、近代小売の、ね、総数を見てもね、まあ、2万点主要どころで2万点ないですから1万8000点とかねそれぐらいなんですよ。でやっぱり近代小売で一番注目しなきゃいけないのは何よりもそのセブンイレブン、世界で2番目にセブンイレブンの数が多いのがタイですと、1万4000店舗ぐらいあると。でこれなんでこういうことが起きてるかっていうと、タイの小売市場っていうのは、いわゆる財閥系2強でできてると、まあ、CP グループチャランポカパンか、CP ですね、CP オールか、まあ、セントラルということで、例えばまあコンビニで一番大きいのも圧倒的はセブンイレブンですよね。であとロータスとかね、もともとテスコって言ってましたけどもね、ブランド名ロータスに統一されてるんでロータスとか、あと CP グループでいうと業務用スーパーのマクロ、これなんか非常に大きいと。で、まあね、伝統小売への波及はマクロを経由でこうあったりしますから、まあそうですと。でも一方でその CP 系、ごめんなさい、セントラル系は、ビッグシーとかね、トップスとか、まあそんなところがありますねと。であとイオンもね、まあ、頑張ってますよという、まあ、ファミリーマートとローソンもありますけど、やっぱセブンイレブンが圧倒的すぎちゃって、まあちょっとだいぶ店舗数も桁の差がありますと、セブンイレブンが1万4000店舗ぐらいあるのに対してファミリーマートって1000店舗なかったと思うんですよね。ローソンなんて100、200店舗、な150店舗60店舗ぐらいだったと思いますから、まあだいぶ差がありますねという、まあ、そんな市場を形成されてますと。でこんなタイの市場なんですけど、基本的にそのやっぱこれだけ近代小売が、まあ半分以上ね、金額ベースで半分以上超えてくると、現地法人を設立しても近代小売だけやっていても基本的には赤字にはならないと。現地法人の経費、まあ、つまりは出血分は十分ある程度ね、配下が進めばですね賄える市場であるっていうのが、まあ、タイの特徴ですよね。例えばベトナムなんかだと近代小売だけやってたら絶対原本を持っちゃったらもう儲かりませんから、基本的にはダメですねと。なのでタイの、まあ、消費者の所得や趣向もね非常に高まってるので、僕が本当にシンガポール住んでた時のタイっていうとね、本当にちょっとこう構えながら行くような国だったので、もう観光地でしたよね。あんまりそのタイのバンコクっていうとね、なんだろうな、まあ、ジャングルの中にビル建ってるみたいなね、そういう感じの時代でしたけど、まあ、今ね近代、都市になっているので、ハワイよりも手軽に行けるハワイなんつってタイが 流行ってたりしますから、まあまあ、タイという市場はそういう特性があると。で、次回このタイをね、その攻略する上で非常に重要な、戦略軸が3つあって、でその、キーサクセスファクターって言った方がいいかな、キーとなる、主要成功要因ですよね、サクセスファクター、この3つについてねお話をしていきたいなというふうに思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。